この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
井口彰の音楽屋は今日も友達紹介します。
はい、ということで私なんであの時カフェマスター徳松たけしとアシスタントの、はい、
肘やんです。
はい、ということでよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、うん、もうね、江口さんが友達を呼んできたシリーズみたいになってますけれど、はい、江口さんの友達ってなるとやっぱり自然とやっぱりこうレジェンドの方が来てしまうという、うん、そういったことになってしまうんですが、
そういう人もいます、ね、
そういう人もいますって、いや本当そういう人ばっかりなんですよ本当に。ということで江口さん、今回連れてきてくれたお友達の紹介よろしくお願いします。
はい、はい、もう50年超えるぐらい一緒にあの名古屋で音楽やってきた山名俊春です。よろしく、
はい、よろしくお願いします。
山名です、よろしく。
いやー、ということで山名さん、うん、ありがとうございます。
は
い、
初めまして。
ねえ、いやー、まあちょっとこのね、やっぱりこのバスへのこのカフェにねバスへのカフェですよ、うん、もうバーじゃなくてもうバスへのカフェにまで来ていただいて、はい、なんか本当にもう申し訳ない気持ちもあるんですが、
まあ、 あの、はい、コロナの影響もあって、はい、あの結構仕事暇に遊びに来れるね。
なるほど、コロナだからこそ実現した今回の収録ということですが、ちょっと、まあ、改めまして、はい、まあ、先ほど50年来の、
はい、51年、
うん、11年、
うん、18の時エチンガー20歳かな。
そうそう、う
ん、は
あ、偶然同じ大学なんです。
あ、大学も同じで、
うん、偶然ね、
僕は2年間行きましたけど、うん、彼は2日間
だからそうそうそう
なるほど、
うん、授業料は2年払ってましたけどね
2日間、
うん、2日間で助成金になりましたね。
なるほど、
退学中退だと思ってたんだけども、
はい、
中退にしてくれって言ったら月謝をこの先払ってくれたら中退にしてやる。
あ、そう、へえ、
そうじゃないと助成金だっていうことで、助成金です、はい、で高卒になっておりますね。だから
通ったのは2日間、はい、ということでで
も偶然あったもんね。
そうそう、偶然あった。あの大学で知り合ったわけではないんです。
あ、なるほど、うん、それはもちろん音楽を通して知り合って、うん、その後大学が一緒だったってことを知った、うん、まあ、それは2日間しかいなかったんで知りようもないですけど、ね、大学では、はい、
大学で話したことあるけどね、
1回ぐらいだし、ね、ね、
でそれぞれがその、まあ、音楽のサークルをやってて、
なるほど、
で一緒にやらないかという話があってね、う
ん、僕はね、あの69年に、
はい、
鶴舞公園の普賢団で、
はいはいはい、
あのスピーカーとマイク持ち込んで、うん、誰でも歌っていいよっていう場所を作ったんです、
うん、
そこへ遊びに来てくれたのが、そうそうそう、いや彼はね、あの当時ロゴンの、ね、
そうそう、あの名古屋ローンの中に、はい、まあ、当時ミオンとかローンとかね、その音楽をこうやってる人たちたくさんいたんだけども、はい、その中にこうフォーク研究会っていうのを作って、で活動してたんだけども、そこに遊びに行って、
それはまあどこかで噂を聞いて、うん、鶴舞でそういうことをやってる人がいると。
そうですね、なんだろうね、なんかチラシかなんか、うん、
あ、見て、じゃあちょっと一回遊び行ってみようっていうところが、そう
そ
う
そ
う、
当時ね、あのいろんな人が公園行くとね、ベンチでギター弾いて歌ってた、
栄公園とかね、うん、結構あのよく行ってね、うん、
でそういう人声かけて、こういうのやってるからおいでって、始めた。
それが最初で、うん、まあ一緒にやるようになって、
はい、
その最初フォーク研究会、名古屋フォーク研究会っていう2人で、うん、はい、ね、あのまあ作ったんですよ、うん、いろんな仲間として、ね、
それは作って、う
ん、まあ、仲間たくさんいましたけどね、
はい、
でそのコンサートをやったの、公会堂、はい、名古屋市公会堂で、でそれが
70年1月、
1月23日、ねはいうん、それが大成功して、うん、でアマチュア名古屋で歌ってるアマチュアを集めて、まあ、フォークのコンサートをやろうということで、まあその前に出てたさっきの竹内君もその時にその友部正人のバックでベースを弾いて、ね、も参加してくれる、だから友部さんもアマチュア時代ですね、まだもう全くアマチュア時代、
ま、大阪行く前だったね、
そうそうそうそう、でそれが大成功してお金が余ったんで、はい、まあそれで歌の宿という、まあ、そういう音楽サークルを作った、
ね、歌の宿は、まあ、江口さんがいつもお話聞かせていただいて、
それがきっかけですよね、
はあ、そっからまあお二人とも基本的には名古屋を中心に活動されてきて、そのまあ交流っていうのはどうなんですか、まあ、50年もあるとまあこの間が空いたりとかそういうこともあったと思うんですが、
最初まあ歌の宿で何年間かね一緒にやって、
はい、
で僕の方がデビューが早かったんですよ、72年
に
まだ22ぐらい3の時かな、
は
でデビューして
その時はバンドなんですか、
いやソロです、
ソロでデビューされて、
うん、ヤマナとしてデビューして、でその時のレコードのプロデュースもまあエッチンがやってくれて、
はい、
でまあ、うまくメジャーに乗ってメジャーデビューしたんだけれども、はい、まあ、レコードを3枚出してアルバム1枚出して、で結局どれも売れなかったんで、まあ、それ以降レコード出せなかったんだけれども、はいはい、僕はまあ一応プロとしてやって、まあ、偶然その名古屋で知り合った高木雅っていうシンガーソングライターの子が僕の曲を歌ってくれて、それがまあちょっと売れたんですね、
コーラが少し、
コーラが少しっていう曲を74年に、
はい、
でそれでまあそのデビューの時からラジオをやってて、
はい、
で FM で最初にまあそのフォークの番組をやり始めたんですね、
はい、
でその後その一緒に時々会ってた坪井のりょう君という、まあ、今その CBC の看板になってますね、坪井君が岐阜のラジオを紹介してくれて、
はい、
でそれとまあ2本立てでまあ食えてたんですよね、で一応まあプロでデビューしたんで、
はい、
それと結婚もやっぱりそれとすぐ結婚して
早かったね、
そうそうだからね、分かるから
そのまあけどもこれでやっていくっていうことですからね、
うん、そうだから食わせるということをすごいこうプレッシャーになってて、
はいはい、
だから食わせなきゃいけないから仕事をとにかくしなきゃいけない、
はいはいはい、
でラジオをやって、うん、まあ、ラジオも結果的には岐阜放送なんかは多分15年ぐらいいろいろやったんだけど、ね、
そ
うそう、昼のワイドだとか岐阜はずっと通ってましたけれども、でただ36の時に、
はいはい、
まあ、30ぐらいからも食えなくなって、
はい、
でまあ、うちがその商売やってたもんだから、はい、それを手伝いながらやってて、で36の時にその、まあ、あるきっかけでライブハウスをやらないかという話があって、
はい、
で今井系のパラダイスカフェという店を立ち上げて、
は
あ、まあ、そこが結構そのキャパシティは割に大きかったんですよね、
はいはいはい、
まあ、普通で50ぐらい入る店 で、
うん、
で従業員も何人かいたので、
はい、
まあ、必死になって、まあ、7年間赤字です、で8年目にやっと黒字が出てそれまでも本当にもうほとんど休まずにねずっとやってきて、で、まあ、一応黒字が出たんで僕は辞めさせてもらって、
はい、
もう一回音楽をちゃんとやりたいと思って、
はいはいはい、
レコード会社回ったりしたけど、
はいはい、
結局どこもダメ で、
はい、
でしょうがないから食わなきゃいけないんでボーカルスクールを立ち上げたんです、でそれが45の時ですね、それでまあ今にずっと続いて、
あ、じゃあそのボーカルスクールは今でも
やってました、
うん、パラダイスカフェも今でも
別の人、
そう、その方が引き継いでやってるっていうことなんですね、あ、じゃあ最初に作ったのが山名さんですね、うん、パラダイスカフェ、
そうです、
初代店長さん、
あ、そ、山田さんが店長の時のパラダイスカフェで、
はい、
僕バンドでよく出させてもらって
ました、そうなんですね、
あ、本当、
その時に、まあ、あそこね長谷川君もそうだし、
あ、
いろんな人と関わりができて、
人が、ね、まあ、ここ の、 ライクアチアのね、まあ、今日も誠一郎さんいらっしゃいますけど、阿部ちゃんも ね、 ね、パラダイスカフェでアルバイトしてたりとかで、あ、そういったなんかこう全部がこう少しずつつながっていくような、そうそうそう、
だから今日来てね、
はい、
いろいろいろんなつながりの人がいるんで非常に面白かったんですね、だから竹内君もそうだけれども、 たけちゃんのバンドラスティバーミンツっていうバンドを僕は高校の時に見てるんですよ、
はいはい、
高校3年の時に、うん、で、まあ、すごい彼らは活躍してたん で、 それからその次 の、 あのコンサートの時に友部のバックでまた出てきて、
はい、
で彼もその後、メテレでキャスターとかもやってましたしね。
あ、そうですね、うん、そうちらっと聞いて、
だからさっきちょっと話に出た浅野くんもやっぱりそうだし、
はいはい、
いろんなところでつながりがやっぱりありますよね。
そう
です
ね。
50年時経てね、去年ラスティバンミツが名古屋市
こ、うん、と、 かでどこでやったんだっけな、
市民会館
で
ね、でコンサートやった時に、うん、山名俊晴も一緒にやってた。
そうなんですか、うんうん、その時、うん、ちなみに千村さんも
千村は PA やって
PA をやってってことですよね。そうそ
う、だから僕は入院して
た。その時にラスティとまた再会をして、
再会をして、
そこからまたいろいろ一緒にやってです
ね。
ね、
長いですね。
不思議ないんだね。
そうそうそう、不思議ない。
だからあんまり音楽はね、はい、違うタイプだから。
あ、そうなんですか。方向性みたいな部分では、
うん、そうそうそう、いわゆるそのフォークから入ったんだけども、
はい
は
い、
僕はその音楽をやりたかったんです、
はい、
で歌よりは音楽をやりたかった。
あ、歌と音楽、うん、なるほど、これちょっと難しいテーマですけど、そうそうそう、うん、歌と音楽というのはやっぱり違うものなんです。
そう ね、 ね、歌は音楽の中に含まれるんだけれども、はい、歌のない音楽もあるじゃないですか。
まあそうです ね、 もちろん、うん、
でいろんなジャンルに興味があったので、はい、そのパラカフェを立ち上げるときにそのコンセプトはノンジャンルだったんです。
あ、
それももう本当のノンジャンルで、
はいはい、
もうありとあらゆるもの、だからシャンソンもあったりカンツォーネもあったりジャズもあったり、
まさに音楽ってことですね。
そうそうそう、だからロックもあったし、
はいはいはい、
フォークももちろんあったし、ただ僕がそのきっかけがフォークだから、
はい、
その、まあ、出てくれる人もいろんなそのシンガーソングライターの人をね、東京大阪から呼んでやったりもしましたけれども、
はい、
だからその音楽をやるのと歌をやるのとちょっと違うですよ、ね、
なるほど。
だ
からそういった意味で山名さんからすると江口さんは歌をやっている人だなという印象を、ね、うん、
まあ、シンガーソングライター、
彼は、ね、特に結婚早かって、
はい、
やっぱり音楽でお金も必要っていうところに
いたから、ね、生活も作らないといけないと、
うん、そういう音楽を作ろうとしている、
はい、
感じやったね。
あ、うん、まあ、けどやっぱりその音楽にもちろん携わるっていうこともそうですけど、ご自身でそう歌い続けるということも、う
ん、
やはりそのずっとやり続けてきてっていうこと
だからシンガーソングライターとしての部分と、
はい、
その、まあ、今はその歌を教えるという部分もあるし、まあ、音楽をやるという部分もあるし、その店やってるときは店をやってる、
まあ、店長、経営者としての顔もあってということですね。そういった山田さんから見てむしろその江口さんというのはどういう存在とかどういう印象の、まあ、江口さんもまた歌い続けて、
ちょっと、ね、その聞いてる人には分からないかもしれないけど、はい、さっき竹内くんが言ってたキーマンという言葉がありますね、
はい、
自分の人生をこう左右する人間が何人かあるわけですよ、
はいはい、
でその中の一人なんですよね、江口さんというのは。
やっぱり江口さんとの出会いというものは、うん、もう本当にターニングポイントになってたってい
う。そうですね、もし出会わなかったら多分違う道へ行ってただろうと思いますし、まあ、音楽を仕事にすることもなかったかもしれないですね。
なるほど、
うん、だすごいと思いますよ。
いや、うん、いや、ね、ね、
知り合った頃に彼がそのあんまり自分の歌を歌わなかったんです、
はい、
でオリジナル聴くようになって、うん、最初はね、なんかチンケな結構変な歌を歌ってたんですよ。そうで、まあ一緒にやるようになって
2年、山田さんじゃないと絶対言えない感じのコメントでしたけれども、
は
い
は
い、
最初のオリジナルはね、なんか可愛かったよね、なんかね、
かわけわかんない。
で2年目ぐらいからね、はい、面白い歌を作り出すようになって、
いや、
そっからですよね、どんどんやっぱ言葉に対する感性はやっぱすごいものがあって、それとね、ガリ切りがうまいんです、まあ、ガリって今の人分かんないけどね、僕ら機関紙を作ってて、
はい、
でそれをその書くのはエッチングやってたんです。で独特の書体と、そのなんかこう いろんな絵だとか独特のものがあるんですよね。
あ、やっぱそこから世界観が生まれていく。
そう、それとその、まあ、思想というとちょっと大げさだけども、はい、そのいろんなそのポリシーとかコンセプトみたいなものはそのエッチが決めてたんですよね。結構みんなでも話し合ってはいましたけれども、だからそのものの考え方という意味ではその僕がよく覚えてるのは一時期小林秀夫という、まあ、評論家かな、はいはい、凝ってて、はい、でその話をこうすごくいろいろしてたんだけれども、はい、そのものを考える時の考え方みたいなものは彼から僕は学んでます
。うさんがへーっつっちゃってますけどなるほど。いやけどあの先ほどねあのゲストで出ていた鉄平さんのね、はい、感想の時も山田さんおっしゃられてましたけど、はい、まあね、まあその鉄平さんもまあ35歳ということで、はいはいはい、これからいろんな経験をして、うん、それがまた音楽にこう影響していくっていう、うん、やっぱりそれ音楽っていうのはやっぱりその技術や知識だけじゃない、うん、人生経験っていうものとか、うん、ま
あ、あるでしょうね。
そういったものが音楽に反映されていくと、うん、
は
い、
でその、まあ、人生って今ね僕はその来年70になるんですけども長いじゃないですか。
いや
振り返ると ね、
はい、
で僕が最初にそのパラカフェやったのは36なんですよ、
はい、
だから最初の大きなターニングポイントが36の時にあって、その後にボーカルスクール始めたのが45なんですね。だから2回大きなターニングポイントがある、
はいはい、
そうすると35ってまだやってない時ですよ、
はい、
でね、そう考えるとまだこれからいろんなことがある
んだろうなと。いろんなことがそうですね、うん、あるんじゃないかと。
で僕はうちの中でもそのまあこれあんまりその多くの人聞いてないから言えるんだけども、
はい、
その
娘意外に聞いてますよ、はい、意外に聞いてますよ、
は
い、
娘がね、はい、実はその心を病んで、はい、まあ、引きこもってるんですね。でこれはその中学の1年生の時から始まって、まあ、未だにいるわけですよ。でそこにはいろんなこう、まあ、いわゆる戦いがこうあるわけで、
は
い、親との間にね。
もちろんそれは
だからその包丁振り回したりだとか、どこか飛び降りようとしたりとか、まあ、そういう苦労もあったり、はい、あるいはその商売をボーカルスクール立ち上げてしばらくして、まあ、非常にうまくいったんで、
はい、
大きくしようと思って、
はい、なるほど、
ちょっと投資をして、はい、その大きいスタジオを作ったんです、
はい、
ところがうまくいかなくて、あ、まあ、1年半で畳んだんだけれどもそこは、
はいはいはい、
その時にまあ2000万ぐらい借金をしたんですね、でそれをやっぱりその必死になって返したりとか、その現実のその重さの悲壮感みたいなものは僕の中ですごいあるわけ、
はい、
でそれはもう常にあって、はい、多分その娘も一生面倒見ていかなきゃいけないだろうし、はい、だからそういうその現実の重みみたいなものが僕は歌になってる部分がありますね、
はい、でしまえばもう歌自体がもう人生、うん、そのものというか、まあ、それを記していくものになっていくということですね、
まあ、そうですね、最近作る歌はやっぱそういう歌が多いですね。だからその中島みゆきさんとか竹内まりやさんとかもそうだけども、はいはい、その40過ぎて作る歌がすごくいいんですよね。
なるほど、
うん、
そうですね。
で僕はだからその中島みゆきもそうだけれども、若い時のああいう歌よりはやっぱりその最近作ってる歌がすごくいいです
ね。なるほど、うん、まあ、もちろんね才能のある方たちなので、こう曲としてのクオリティやこう完成度っていうのはあれなんですけど、うんうん、 その中にもっとその先ほど山田さんがおっしゃられた、うん、その人の人生観とかが入ってきた時にまた違う楽曲になっていく。
そうですね、
うん、いやだからもうこれよくねこの江口晃の音楽屋でも話してますけど、その江口さんがまあ去年ですね、うん、ちょっとご病気されてからの江口さんのライブっていうのがまたその本当にいい意味でまた違ったものに見えてくる、なんかその危機柔らかさの中にこうなんか危機迫るような何かこうエネルギーっていうのをなんかもう僕も素人ながらに
感じますね。
本当に感じるんです。なんかこうなんかロックと言いますか、やっぱりなんですね、このギターをこう弾けなくなったとこからこのウクレレを持った時の、うん、ウクレレからこう感じるなんかロック感というのが、だからそれがどの年になってもまだこう進化し続けるというか厚みができていくっていうのは、うん、僕もなんか40過ぎてちょっとまあまあ生きた気になってましたけど、
小僧、小僧って思ってますよね、もう本
当。結局音楽っていうのは、はいはい、そこに技術で支えられてる部分はあるけれども、はい、まあ、それを超えたものがあるから音楽なんですね。だから、エッチの歌は、そういう意味では技術的にはもう今はね、とても、まあ、ある意味、すごく落ちたけれども、まあまあまあ、それ以外の部分でそれをカバーしているということですよね。
いや、だから僕本当にこのエブさんのこの要するにお友達という、まあ、その表現がなんかあれですけれど、その方々の、まあ、前回の PA の千村さんの話でもそうですけれど、うんうん、まあ、一言一言の重みといいますか、ね、千村さんの最終的にいい音出す秘訣なんですかって聞いた時祈りだって言った時のね、うん、祈りなんだみたいな、それとやっぱ思いっていうものがどれだけこう音楽との関係性があるんだ。
木村もね、いろんな話は実はあるんですけど、ね、これはもう言えない話があって。
いや、本当ですよね。
ね。そう、それぞれやっぱり、そのすごい重たいものを抱えながらみんな生きてるわけでね。
まあ、時代背景もやっぱありますけれどね、やっぱりその本当に、山名さんも今もう本当にさらっと話しながらも本当壮絶な人生をね、まあこの前も浅野さんもね、いきなり冒頭から火炎瓶仲間ですっていう紹介から始まりましたからね。
火炎瓶仲間じゃないよね。
現代にそういうフレーズないですからね。
そうそうそう。まあ、そういう時代はね、やっぱ面白い時代。
まあ、本当にいろんな変化があった時代ではあったんでしょうね。
僕のやっぱり親しい友達で柴田陽子っていうのがいて、これは、はい、ヤマハでポッポンなんか出てた非常に優秀なシンガーソングライターなんですけども、はい、彼女が、ね、よく言うのが、最近の若いやつはもう、うん、惚れた晴れたの歌ばっかりで、うん、もう盛りのついた猫みたいだってよく言うんだけれども、うん、僕はね、うん、すごい反対で、
はいはい、
例えば恋愛とかっていうのは人間のすごい本能的な部分じゃないですか、
はい、
その種族保存のために、その子孫を残すために恋愛があるんですよね、うん、人を好きになってやっぱ子供を作っていくっていう、はい、だから人間の中で一番その根源的な本能がやっぱり恋愛だと思ってるんで、うん、だそういう意味では僕は昔からそのラブソングばっかりだって言われてきてるんだけども、やっぱり僕自身が一番関心になるのがタケちゃんみたいにやっぱり恋なんですよね、
はい、
そういう意味では。
なるほどね。だから恋の話もね、うん、だられてましたが、だから
それもやっぱりすごく大きなメッセージだと思っているので、だからそのある意味その僕らメッセージソング、メッセージフォークみたいなものに一時期若い頃傾倒したんだけども、それだけではない、メッセージってのもあらゆる歌に全部あると思っているので、そういう意味ではその昔のフォーク仲間とどっかこうやってることは違うという意識が常にあるんですね。
じゃあ、まあ山田さんからすると今のその若い人音楽シーンというのを見たときに、うん、
まあ、面白いですよ。
面白い、むしろ今の恋愛観というものも描かれてたり、
僕ら歌を教えてると、はい、やっぱり今の歌もやっぱり教えなきゃいけないんです、
はい、
で最近だったらその世界の終わりはあいみょんから始まって、ヒゲダンだとか、キングヌーだとか、
キングもうそこまで、ね、
そうそうそう、で見てるとものすごいやっぱ音楽的にはすごいと思うんですね、はい、でミスチルあたりからなんかその不思議なドリカムミスチルあたりからなんか音楽って、はい、日本の音楽ってすごく大きく変わってきた気がするんですよね。でこれはアメリカとかヨーロッパなんかの音楽とはすごい違う部分で、その複雑なんですよ作り方が。
それはもう海外のものじゃなくて、うん、要するに、まあ、いわゆる J-POP っていうものが独自の進化を。
でそれはその前の達郎さんとか、はい、あたりの音楽とは違って、はい、彼らその根底にあるのはやっぱりアメリカンポップスのオールディーズなんですね、
はいはいはい、
でそれとはやっぱ全く違うすごい複雑な音楽の作り方に変わってきてて、でミスチルを聴いて育った連中がどんな曲を作るかっていうことですね。だからすごいどんどん僕らから見ると複雑になってる。
へ、
だから覚えられないんです。
いや、まあ、けどそれは十分ね、うん、多分江口さんキングヌー知らないと思いますけど、
知らない、
うん、あいみょんは
知らない
知らない、ごめんなさい、ちょっとね、
米津玄師にしてもすごい面白いですね。
あいみょん知らなくていいんです、はい
だからそういう意味では常にこうあの今の音楽っていうのを触れる機会があるので、はい、
なるほど、
それは、まあ、あの、ありがたいなと思ってますけどね。
やけど、まあ、まあ、ある種またタイプの違う道を歩みながらも、うん、こうやってどこかでこう重なることがあって、まあ、しかもエグさんが言う言葉で僕よく好きなんですけど、この喋りながら思い出してるんだって、うんうん、よくこのラジオの中で言ってくださるんですけれど、なんかこう振り返るっていうなんか部分で、うん、もちろん皆さん前を向いてるんですが、うん、そういったまたちょっとこの奇跡の出会いの記録になればなというのも、うんうん、ちょっとこうやって番組やらさせていただいてて、いや本当に面白いな。
喋るのは大事ですよね。
あ、
喋りながら自分の考えまとめてるっていう部分がやっぱどっかにあるので、
確かに、
で僕ら特にその世代的にその学生運動世代なので、うんうん、その思想的な部分ってあのすごく昔は考えたんですよね、
はい、
でどんな社会が人間にとって一番いいのかということもやっぱり考えなきゃいけない時期があって、そこから始まっていろんなことが起きてるんで、だから昔のその活動家たちは結構環境運動だとか、はい、ああいう部分にやっぱり行ってる人も多いし、
はいはい、
だからまあ浅野君や竹内君みたいにその自給自足を目指していくと
かね、
あのやっぱそれは根底にあるその当時のその考え方みたいなものからやっぱり生まれてきてるんだと思うんですよね。
そして山田さんのようにその一方ね、ボーカルスクールをや、うん、なんか今のまたその若い現代の子たちと関わり合いながらまたこう新しい音楽を作っていくっていうね、いや、
まあ、そういう人も大事だし ね、
そ う、 ですよね、
まあ、そういう意味で、うん、今日は弾き語りはやらないんだけれども、
はい、
CD を、ね、持ってきたん で、
そうです、ね、はい、
その自分の中 の、 その、まあ、恋愛観みたいなもの、一時期そのこれをとにかく売ろうと思って、うん、
はい、
やってきた曲があるんで、それをまず1曲目に聴いていただきたいと思います、ね、はい、
じゃあこのタイミングちょっと1曲目の、うん、じゃあすみません、はい、曲のタイトルの方だけ紹介よろしくお願いいたします、
は
い、
愛しくてです。
与え合うのがいいなら奪い合うのも愛、許し合うのが愛なら傷つくのも愛、つなぎ合った喜び、
上がったその時が愛の始まり、どこかで会ったような不思議なデジャブ、あなたの
はい、ありがとうございます。じゃあ、愛しくてということで、はいはい、聞かせていただきましたが、
山名ね、はい、あのあんまり声変わってないね。
あ、そうなんですか。
昔から50年前からあんまり変わってない。
そんなことはない、
ないだろうけど
ちなみにこのごめんなさい、はい、この、CD はいつ制作され、うん、
これは2000年
に、ね、う
ん、なんかさっきから聞いてて、ね、どん、何かあった、ね、業務連絡中なんかね、徳さんの喋る声と山田の声がなんか似てる感じもしたよね
結構似てます
ね、昔からアナウンサーみたいだって言われる。
あ、
確かに、うん、ラジオやってる時でもアナウンサーだと思われてたからね、うんうん、
でも声若いんだよね、またね、うん、
あの発声です、それは、うん、山のボーカルスクールでぜ
ひなんか昔からね変わらない価値を彼は持ってたような、はい、僕はねどっちかというと変わり続ける価値が僕のなんかのような気がしてたん
だよね。あ、そういうのあるかもね、うん、あの例えば音楽やる時でも2つこう価値観があって、うん、あの最初のものを再現するというクラシック的な部分と、うん、そのジャズみたいに前衛的にこう、うん、その都度その場所に、あったものに変えていく、うん、いろんな感性によって変えていくっていうね、うん、そういう演奏形態があるんだけど、僕はねなるべく忠実に再現したいもの、う
ん、そんな感じやね、うん、
だからそのライブやるときでもバンドで必ずほとんどやりますし、
うん、なるほど、
うん、だから弾き語りは苦手なんですよ。で曲を作るときとから、はい、そのイントロとか感想のフレーズがもう頭にあって、
はい、
でそれをやっぱり出したいもん
な。なるほど。
でも聞く方からするとね、うん、はい、一人で語るのもいいなと思うけどね。
なるほど、
うん、それはそれでね、
そこがね、うん、またこうけどスタイル の、うん、そのやっぱり柳川さんの、うん、やっぱりその完成したものを聞かせたいという、そのやっぱりそのポリシー、まあ、ポリシーですよね。
例えばさ、その、はい、昔の昭和歌謡とかね、はい、あの若い時に子供頃に聴いた曲を聴いた時に、はい、やっぱりそのイメージがあるじゃないですか。
あ、
でそれを例えば その3拍子の曲を4拍子にしてアレンジしたりとか、はいはいはい、その変えちゃうとなんかこうちょっと寂しい、聞いた時にその昔のイメージに浸れない、
日本で言うとね、美空ひばりかそのあの人は何百回歌っても同じように歌える、
なるほど、
ね、それもすごいなと思うしね、うん、でも片やね、はい、ボブ・ディランみたいな、
は
い、
もう毎回
毎回違う、もう
なんだろう、違う曲なんじゃないかみたいなね、こともあるっていう、
それもまた面白い
しね、まあ、
それはあのどちらも、ね、ありだと思っているので、は
い、ね、まあ、けど先ほど言った歌と音楽っていう部分での、うん、またその捉え方っていう部分の違いも関係してくるのかもしれませんが、うん、いや、うん、本当にね、だから、まあ、もちろんこれからもこれは山田さんはもちろん楽曲を作り続けて、はいはい、さらにはこう若い方にもいろいろ教えつつっていうことですからね、
うん、そうですね、あのただ教えてる、歌を教えるっていうのは僕は商売だと思ってるので、ね、あのビジネスだと思ってるので、はいはいはい、でうちの生徒さんなんかも今も弾き語りがすごく多いんですよ、
はい、
でみんなその若くないんですけど、ね、はい、だからあのそのラウムさんとこのお店だとか、
はい、
まあ、あの弾きカフェを知ったのもやっぱり実は生徒さんから知ったわけで、うん、だからそういう意味ではいろんなその教える部分って僕の引き出しの中の一つなんで、はい、あのただこれはその僕あのエッジもそうだけど引き出しがいっぱいある中の、はい、使ってる部分ってほんの少しなんですね、であのいろんなことをやっぱり実は教えたいんです、
はいはいはい、
でも例えばそのレベルに合った教え方があって、このレベルの人にはこれを言える、うんうんうん、でもこのレベルの人にこれを言ってもわからないっていうのはあるじゃないですか、はい、でそういう意味ではそのやっぱりあの上手い人の演奏をや歌を聞くと、うん、もっとこうしたらいいよっていうものがやっぱりあるので、
ね、はい、
あのそういう部分をもっともっとこう表現できたらいいなと思うんですけどね、
だから、まあ、上手い人にほどむしろ教えることが逆にいっぱいあるっていう、
そうですね、そういうところはもっと良くなるっていう、
ね、なるほど、あるのかもしれないですね、
う
ん、ね、
まあこういう人たち参考にしてい
や
ね、また若い人頑張ってほしいよね、
なるほど、うん、
だからねこれそのある種職業病みたいなところがあって、
はい、
例えばそのライブハウスをやってきて、
はい、
そのいろんな、まあ、若い人の演奏を聞いてきて、
ね、はい、
で歌を教えるようになってやっぱりいろんなレベルの人の歌を聞いてきて、
はい、
ただ教えるということはある種やっぱ再現性から始まるんですよね、だから聞いた楽曲を正確にやっぱり再現していく、例えばメロディーが違ったら嫌じゃないですか、
はい、
でリズムが違っても嫌じゃないですか、はい、そうするとそのシンコペーションはシンコペーションとしてやっぱりちゃんと歌わなきゃいけないという教え方をしないと何でもいいよということになってしまう、そうするとあのおかしなことになるので、やっぱりまず正確に歌うということから始まるわけですよ、それをずっと繰り返して20年やってきてるといろんな人のカバー曲がすごくね気になるの、元と違うという
なるほど、まあ、うん、もちろんねその聞いてる方はその人が歌うからこうなるというものを楽しんでるんでしょうが、うんうん、山田さんがするとちょっと要するに元と違うと、
うん、それがメロディーが違うとみんなわかるけども、
はい、
例えばシンコペーションが違ってもあんまりわかんないんですよね、
なるほど、
例えば岬めぐりっていう曲あるよね、
はい、
であなたがいつかっていう、
はい、
こういうリズムですよ、
はい、
ところがそれをあなたがいつかって歌っちゃうと違うんですね、
はい、
ちょっとね、でも歌ってる人はわかんないんです、
はい、
でも僕は気になる、
なるほど、
いつかって歌ってほしい、
それ
がいっぱいあるんですよ、そういうことが、
僕どっちかっていうとそっちの感覚に近いのあって、その懐かしのなんかその昔ヒットしてた人が久しぶりにテレビ出て、うん、昔と違う歌い方してるとちょっと昔の歌い方で歌ってほしいのになって思うことあるんですけれど、あの感覚にもちょっと似てるかもしれないですね、
その通りですね、
あけど江口さんはどちらかというとそういうこの変わっていくものの、うん、やっぱ面白さとか
あのそういったもの、まあ、僕の中はね、
はい、
あの同じ言葉でも、
はい、
同じメロディーでもその時代を反映すると変わってくる要素がね、うん、あると思うから、
はい、
それを楽しむところ
なんだよね。だから全くこう、うん、なんかやっぱ同じ長い付き合いの中で、うん、まあ、むしろどちらかというと全く違うタイプの2人のように
僕はね、あの昔からオーソドックスって言われるんです、
は
い、でオーソドックスっていうのを最初はこうすごく悪い意味に捉えてたんですけども、
はいはいはい、
よく調べてみるとオーソドックスっていうのは正統的なという意味なんですね、日本語にすると。
なるほど。
でそれを知ってから、うん、本来の意味を知ってから、あ、決して悪いことではないんだと思うようになったね。それとその歌を再現するときにできないできるという部分がやっぱあるわけですよ、
はい、
である程度の年齢になるとあるリズムができない、
はい、
そうするとそれはやっぱ教えてもできないんですよ、うん、リズム感というものですから、ね、はい、感覚だから、
はい、
でそれはもうしょうがないんです、
うん、
でもできるのにちゃんと元を聞いてないで勝手に歌うというのとは違うんですよね。
なるほど、うん、いやーちょっとね、なんかどうですか、ひじゃんさん、今そういうお話聞いて。
まあそうです、
ね、なんかあんまり響いてないじゃないですか、まあ、
勝手に歌っちゃうか
な、どっちかってなんか勝手に歌っちゃいそうな、ね、
そうですよね、
タイプですけど、やっぱりそれはなんかその今回やっぱりその山名さんが今回このここでライブではなく CD で流してくださってっていう部分もなんか僕の中では
いいんですよ、で全然構わないの、
はいはい、
ただ僕がそれを聞くとストレスになる、
そういうことですよね、うん、
だから逆にそのパラカフェでも今フリーライブとかね、はいはい、フリーコンサートとかやってますけど、はい、僕も、まあ、僕がその最初はそういうのやりだしたんですよね。でいろんな人の歌をたくさん聴いてきて、
はい、
昔は苦にならなかった、
はあ、
最近はそのボーカル作る20年以上やってくるとすごく
苦になってきた、まあ、職業病とおっしゃってましたが、
うん、そうそう、ストレスなんですよ。
いや、うん、けどやっぱりそれはより完成した楽曲をイメージできているという、やっぱりそれが一番の証拠ですよね。
知ってるっていう感じ、
そういうことですね。だからこそだと思うので、う
ん、それこそもう何百曲って教えてきて、かなり正確な部分が頭に入ってるわけです、うん、そうすると何聞いてもやっぱり元のものが気になってしまう、うん、だからもう完全に職業病だと思いますね。
面白い、また話を聞かせてね、うん、いただきましたが、うん、じゃああともう一曲、はいはいはいはい、紹介していただいて、
うん、もう一曲はね、はい、これもちょっと話があるんですけど、はい、あの僕は名古屋 その愛知県立昭和高校というところからの出身なんですけども、
はいはいはいはい、
その創立60周年70周年の時に、うん、あのその行事のプロデューサーをやらせてもらったんですよね、で60周年の時に、
はい、
その効果の音源がないんです。
なるほど、うん、効果はあるけど、
あるけど
効果の音源がない、
誰かがピアノの伴奏をして、はい、みんなで歌うという、はい、で元がないので、じゃあこの際効果もその音源を作ろうじゃないかということで、そのアルバム1枚を、はい、その昭和高校の今までのいろんな応援歌だとか、
はい、
か生徒が作った昇降音頭っていうのは、とか昇降体操っていうのもある、でそういうものを全部、全部まとめて、
高校のアルバムを、
そうそう、アルバムを作ったんです。
いやで、なかなかないですよね、う
ん、それを生徒に全員に配ったり、
うん、はい、
あのしたんだけども、その時に書き下ろした曲で、あの思いあの時代をという曲を、
それはそのアルバムの中にも、うん、
入ってます。
あ、
はい、
母校のそのアルバムの中に自分の書き下ろした曲が入っている、うん、
今あの生徒手帳にも載ってます、それは。
へ
その曲を聴いていただきたいんです。いや、だからそのいろんな世代にあの対する僕のメッセージだと思っていただければいいです。はい、では思いあの時代をという曲です、
はい。
置き去りにして
ということで聞いていただきました、
ね、やっぱりねこれ何度も聞いたけど、
はい、
あの歌ができるいきさつも話してもらって聞くと、
はい、
またちょっと違うね、
違う、
うん、
そうになる、うん、
これ今あのエンディングテーマなんです僕のライブの時の。
あ、そうなんですね、
必ず最後に歌うようにしてる、
ね、けどね昭和高校の子からしたら、うん、ねこうなんか、ね、効果のようなね、
はい、
地味のある曲として、うん、いやけどその学校にアルバムがあるっていうのはね、
はいはいはい、
いやなんか僕初めて聞いた話で、
生徒手帳に載ってる、
え、
生徒手帳に載ってるっていうね、すごいね、
すごいですよね。
実は子供2人とも昭和高校な
んです。あら、あ、そうなんですか。
3人のうち2人は昭和高校。
あら、じゃあもうこの曲で育ってるわけですよ。
そういうことですね。
いや、そういうこと、
生徒手帳ちょっとよこせって、
よこせ、
いやいや、よこせって、
よこせっつってちょっと一回確認して、へえ、この曲ね作った人とっつってね、
そうそうそうそう、
ラジオで喋ったんだとっつってね、できますからね。僕もちょっと昭和高校の人探して自慢しに行きますけど。
いやいやいや、
そんな。いやー、ということで、まあちょっと江口さんまた本当にいろんな、はい、なんか本当に江口さんの連れてきてくれる方がもう本当にいろんな多彩な方で、うん、なんかねもう一日が長く感じるぐらいのなんか盛りだくさんで、
短くじゃないですか。
いや短くですね。そう、なんていうんですかね。いや短くですね。はい。
いろんなことがあった。
いろんなことがあったって感じです。もう本当に。なんか
4時間ぐらいの
間に、なんかもう昨日の昨日から喋ってるぐらいの感覚に、
いや多分ねそれぞれみんなねそのもまあ僕もそうだけど、一日と喋ってたらね。本当にね長く喋れるんですよ、
うん、
で昔は本当に一晩中議論してたりとか ね、
あ、いいですね、
してたから、はい、もう話は尽きないですよね。
今この年になってもまだ尽きない話があるっていうのは、うん
ね、できる人がいる
って、ね、いるっていうことがやっぱりそういう環境を、うん、もうなんか作っていきたい。
逆にあまり合わないからね。
だから合わない
が、お互いにねやっぱたくさんあるから。
けどこうやってたまに会った時だからこそ、うん、積もる話があるっていうのがね。
ただ基本的な価値観っていうのは共有してると僕は思ってるんで、やっぱりあの時代に生きた人っていうのはね、はいは
い、音楽をやってるっていうことでね、うん、
はい、
一つやっぱり続けてる力を持ってる人っていうのがね、
歌い続けてるっていうのが、
うんうん、
やっぱりよりもまあ難しいですけど、まあもうそれはお互いただ自 分がこう好きでとか、まあ、いろんなこう
続けてるとまた出会える
もんね。出会えると
そうだね、その通りですね。で結構あのエッチンにはね昔その曲詩の部分でねすごい嫉妬してたんです、
はあ、
悔しい
とこの詩はいいなと、
うん、すごく羨ましかったですね。で僕は詩の才能がないと自分で思うので、ただその評価はできる、自分よりいいものは分かる、
はあ、
でも曲は負けないけど詩はもう本当かなわないっていう部分がすごくあって、だから詩を作る時でも僕最大3ヶ月一つの詩にかじりついて作ったことありますけど、はいはい、もううまくできなくて悔しくてもう泣いたことがある、でそれぐらいそ のめり込んで書くんだけれども、はい、それでもやっぱりその
ね、
さあ最後才能という部分で叶わないっていう部分がある。
いや僕らでもあるもんね、どうしてもできないっていうのもある、うん
うん、あいやけどまあとにかく本当さゆきさんが最後に言ったその続けていればまた出会えるという言葉が
そうですね、
本当に、これが全てをもう表してるんじゃないかなということで、この番組も続けてれば、
まあ、多様な
頑張れ、頑張れ、いやいや、あの最後に言いますけど、江口明のですからね、はい、頑張れ言われちゃいましたけれど、江口明さんの番組ですけど、僕もこうやっていろんな方と喋り続けることによってまたいろんな出会いに、
多分エッチもそうだと思うんですけどね、はい、いろいろこうその若い子たちに話してやりたいことって多分いっぱいあると思うんですよね。
もう
ね、だからその機会がなかなかないのでね、
はい、
あのぜひそういう機会をねたくさん、
ね、
作ってほしいと思います。
もう素敵な話を本当に、
はい、ありがとうございました。
またお願い
します。ありがとうございました。
それでは、ゲストの山名さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラと音を立てて、星が夢を見てる。波が揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと